皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は青井小学校校長で静岡市校長会会長の広田隆之さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます、静岡市校長会の広田です。
それではお話を伺う前に、青井小学校校長で静岡市校長会会長の広田隆之さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。広田さんは昭和28年の生まれで、新潟県のご出身です。大学をご卒業後、教師として主に中学校、静岡市教育委員会などで勤務されました。今年4月、青井小学校校長に就任、同時に静岡市校長会会長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、広田先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきます。ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和28年の生まれということで、はい、まあ戦後の段階の世代よりワンポイント
ちょっと後ですね、
ということでしょうかね、はいはい、ご出身が新潟ということですけど、はい、新潟はどちらですか。
燕という町ですね。
ああ、吉祥寺とかいうような、ね、はいはい、有名な町ですよね、はい、ですか。で、小中高等学校ずっと地元なんですか。
高校までそうですね、燕でした、はい。まあ、正確に言うと、高等学校は、三条、隣の町ですけれども、三条高等学校に行きました。幼少期の町でしたので、いわゆる家内工業っていうですか、スプーンフォークを、型抜きをする機械の音とか、あるいはそれを磨く音とかね、まあ町中から聞こえていたと、そういった状況の町です。
うん、自然環境豊かでね、まあ、比較的日本海に近いということで。
そうですね、平野の真ん中ですので、当然田んぼ、ま、周り中田んぼで、まあ、よくあぜとかそういったところを走り回ってましたけども、うん、
ご兄弟何人。
3人です。
3人です、はい。で、静岡へおいでになったのはお一人だけ。
あ、そうですね、はい。
そうですか。子供さんの頃っていうか、小中学校、高等学校の頃、特別にスポーツとかそういうのをおやりになったことはあるんですか。
中高大とバスケットボールやってましたけども。
ああ、はい、なんか拝見しててね、いかにもスポーツマンっていう感じがするんですけれども、
もっとスポーツマンって感じなんですか。ちょっとお腹も出てきましたけど、ね、
はい、なかなかね、ちょっと先生でね、もう監督さんっていうような感じがしますけどね。
昔はよく体育の教員と間違えられてましたけど、本当は理科の教員なんですが。
ああ、はい、そうですか。それで大学が静岡大学教育学部、はい、まあ、新潟から静岡に来る人って結構多いんですよね。
私の場合は大学受験の、その当時の科目の関係ですか、昔の国立1期2期の時代ですので、まあ、科目が静大と、もう一つどこかの滋賀だっかな、しかなかったもんですから、まあ、静岡を受けて、まあ、こちらの方でお世話になったと。それから、まあ、静岡と新潟は、まあ、かなりこう縁が深いというか、昔はそれこそみかんでね、みかんを切るのに新潟の農家の人たちが冬場その農業できないもんですから、みかんをこう切る手伝いをすると、そういった関係でこちらへ来て、まあ、静岡に着くっていう方もいらっしゃったようです。
遠農って言いますかね、はい、農業を手伝っていただくというふうな、まあ、その他にもね、旧清水市、今静岡ですけど、はい、上越市とか、ね、はい、上越交換とかね、はい、そういうのもありましたしね、はい、まあ、いろんな意味で付き合いもあるでしょうし、それから新潟県と静岡県って意外にその明治時代の頃から人口数とかそんなに違わなかったんですよね。
あ、そうなんですか。うん、ちょっと、はい、
やっぱりあのもう 北前とかね、はい、ああいうふうなこともありましたし、海に面しているということ、はい、なんとなくやっぱり新潟っていうのは私好きですよね。
お酒美味しいです。
美味しいですね、
はい、魚も美味しいですし、
ね、はい、ちょっと魚の種類がね、駿河湾と大変なこと、ね、ね、はい、日本海と違いがあるけど、はい、確かにあの美味しいですね、はい、私お酒も美味しいです、はい、新潟のお酒、マスメさんどう？
八海山とかね、はい、有名なところでね、美味しいですね、淡麗な、
それで、まあ、静岡県の教員になられたということですけど、はい、まあ、理科を中心として中学校は、
そうですね、はい、うん、
最初はどこへ勤務されたんですか？
実はあの下田へ行きました。
あ、すごい、
はい、あの、4月に採用がなくて、で5月にあの、いわゆる学級増ってご存知ですかね、あの、うん、今定員が、1クラス45が上限なんですけれども、うん、あ、ごめんなさい、その当時ですね、45が上限なんですが、それが、45、90でこう、まあ人数が決まっていくわけですが、それが91になったものですから、3クラスに分かれた。で、あの人が急増えたものですから、そうすると教員が1人足りないのでっていうことで、5月の1日に採用されて、まあ、下田へ行きました。
うん、でも静岡の下田じゃ随分イメージが違うし、あの頃ちょうど昭和51年ですか？
そうですね、51年です、ね、
と49年 の、 あの伊豆半島沖地震とか、いろいろあの49、51、53とこう続けて地震が起こったんですよね。はいはい、で私は、まあ、あの役所県庁にいたものですから、あの必ず見に行きましたけどね。はいはい、でも下田も非常にこう、なんて言いますかね、あの、うん、鴨群っていうふうに言うくらいで、やっぱり京都とのつながりが非常に濃いんです
よね。あ、そうかもしれないですね。伊豆長岡っていう地名もありますしね。はい、
あの私も下田嫌いじゃないんですよ。とってもいいところですけどね。
あそこもあのやっぱり魚が美味しくて、
うん、はい、そうですね、温泉もありますしね。
ありますね、はい、
あのその時にはやっぱり下田中学って言ったんですか？
下田東中学校って言います。あ、はい、あの御用邸がある、はいはい、その裏になるんですけども。
あ、御用邸の近くの、はい、あそこの学校ですか？
は
い、
ですから、あの、まあ、天皇陛下がお見えになる時には、ね、あの 自衛艦がまあ海に浮かぶっていう、そういった状況がありましたけど、はい、私がいた時にそれこそ大雨が降って、あの伊豆は3つの道がありますよね、うん、まあ、あるというかそれしかないというのか、でそれが全てダメになって、あの自衛艦がその観光客を迎えに来たっていう、そういったこともその時はありましたけどね。
孤立しちゃったと、はい、いうふうなこともありますよね、はいはい、確かに。で下田には何年ぐらい置いてるんだ？
あ、11ヶ月です。
え、
11ヶ月
でも少ないじゃないですか。
結婚を理由にこちらの静岡へ来たんですけども。
あ、そうですか、はい、しかしよく教育委員会で聞いてくれましたね。
はい、もう感謝してます。
普通だったら何を勝手なこと言ってるんだって叱られちゃうところですけど、そうですね、はい、その後はですか、静岡市を中心として？
静岡市だけですね、はい、
あ、そうですか、はい、あの例えばどんなところへ行かれたんですか？
まあ、中学校は、あの、教員の時代は、それこそ市内、鴨居であるとか、大里であるとか、附属中学校であるとか、から安倍川かな。で、校長になった時に大河内に行きましたけども。
山の中ですね、はい、うん。あ、そうですか。何回ぐらい、校長先生になるまでに学校は変わったんですか？
ですから、何回でしょうね。下田から始まって籠上、大里、附属、安倍川、城内で委員会ですから、まあ6校ですか。
結構引っ越し大変ですよね。
まあそうですね。でも
静岡市内来ちゃえば、ね、もういいんですけどね。
家から通えないところはなかったですからね。
あ、そうですか、はい、で教育委員会のお話が出ましたけれども、
はい、委員会の中ではいわゆる人事の関係ですね。はい、人事バターをずっとやってました。
静岡市の教育委員会、県じゃなくて
市です、はい。
あ、そうですか。で2回もなんか教育委員会来られたんですか？
そうですね、はい、あの政令になる前と政令になってからですね、2回行かせてもらいましたけども、うん、まあ、いずれもあのそれこそ人事バターで、はい、
あの私よくわからないんですけど、はい、まあ、あのまあ、静岡もですね、海岸線が180キロあって、あの南北もね、はい、あの南は海、北は山と、さまざまな状況を持ってますね、静岡市だけでもね、はいはい、まあ、180キロっていうのは静岡県全体なんですけれども、はい、やっぱりその学 校っていうのは地域社会との関係が非常に深いということで、学校の在り方っていうものに変わったところってのはあるんでしょ
う、変わったところっていうと、
例えば
地域によって違うかっていうことですか。
そうです、
まあ、それは当然あると思いますよね。私も山の中に一回行きましたけども、大河内では本当にこう地域の方のご協力なくしては学校運営ができないっていう状況がねありました。本当にいい思いをさせていただきました。
子供さんちもちょっと遠くから帰ってくるとかね。
そうですね、距離的にはまあそれでなんですが、まあ、山の中ですのでね、バスがなくなると帰れないとかね、はい、そういった状況はありました。
非常にいろんな先生に聞くと、中山間地のね、はい、学校へ勤務した経験っていうのは一生忘れられないっていうことよく言いますね。
そうですね、はい、
まあ、だからそこへ一遍行くと、もうずっと知り合いっていうか、
そうですね、
一生 の、はい、ね、友人関係が成り立つんだなっていうようなことを言ってましたけどね。
私も最後もう一回山行きたいですけどまあそういかないかもしれないですけどね、
は
い、
爽やか談話室は葵小学校校長で静岡市校長会会長の広田孝之さんをお招きしております。
広田先生、昔の葵小学校ってのはほんのちっちゃい学校でしたよね。で今合併されて少し大きくなりましたけど、はいはい、平均して何3クラスぐらいあるんですか。
そうですね、3クラスですね、
はい、前は1クラスがあったかどうかね。
青葉はそうですね、そうだったと思います。青葉小学校、
青葉小学校、はい、青葉小学校ね、はい、学校っていうのはやっぱりある程度の規模があった方が本当は望ましいんでしょうかね。どうなんでしょう。それぞれの予算があるんでしょう、
まあ、そうですね、その規模に あった予算っていうのが、はい、人数が少なければ当然その先生方の目が行き届きますし、で多ければその中で切磋琢磨できるっていう、まあ、予算があると思いますが、うん、どちらがいいっていうのはまたその子によっても違うかもしれません。
そうかもしれません、ね、はい、でも山間地の人、中山間地の人たち、子どもたちがね、はい、自然豊かなところで育つっていうのもまたね、いいもんだなっていうふうに思いますね、はい、今都市部の学校っていうのはそういうのないんですよね、まあ、静岡あたりはね、それほどじゃないけど、東京あたりの都心の真ん中とか臨海地帯ですね、はい、そういうところでこんな超高層ビルに育った子どもさんたちっていうのはどういうその人格形成になるんだろうなんて時々思うんですけれどもね、うん、自然に触れる機会というのは非常に少ないんじゃないかと思いますね、うん、
学校の中で例えば臨海学校とかね、臨海学校とかって今東京行く機会が多いんですけども、それこそ夏休みにね、これから行くっていう小先生方の話も聞きますけれども、
そうですね、はい、まあ、時代の変化とともにね、地域社会も変わってくる、その地域社会に影響されて学校の在り方も変わってくるというふうなことなんでしょうかね、はい、まあ、やむを得ないところがあるだろうと思う。絶対的にどっちがいいとかいいことはないと思いますけど、ね、ただ、はい、できるだけやっぱり子どもさんたちっていうのは自然に触れさせるっていうかね、そういうのがいいんじゃないかなと、私なんかも山の方の生まれなもんですからね、非常にその山間地の学校っていうのは楽しいですね、今でも思い出しますけれども、学校と同時に市の教育委員会で先ほどの話のように2回ほど勤務された、はいはい、いうことですけど、どんな分野の仕事をやる、
いわゆる人事的な配置をどうするかというのが主ですね。
あ、はい、管理的な
管理ですね、はい、
教育の科目指導とかそういうのじゃない
なくて、
はい、あ、そうですか、やっぱりじゃあ管理部門を中心に歩いてきたというふうなことなんでしょうかね、はい、ところでさっきもちょっと申し上げたけど、時代によってまあ様々に教育環境っていうのはその変化してくる。で、まあ、どうも最近は家庭地域学校と、まあ、学校の責任だっていうふうな言い方をね、はい、する人たちがかなり多いような気がしますけど、本当はそれは家庭の問題じゃないかなっていうふうに私は思うんですけどね、まあ、先生の立場から言うと言いにくいかもしれませんけれどもね、はい、もうちょっとやっぱり家庭で基本的なしつけみたいなものをね、やった方がいいんじゃないかな、まあ、自分の子供はどうだって言われるとこれはもう答えに窮しちゃうんですけれどもね、
まあ、静岡の場合にはおかげさまで今ねおっしゃられたような考え方の方が多い、自分の子供は自分が育てるっていう部分がね、学校の責任にこうする人が多いかっていうとそうばっかでないと思うんですよね、
うん、
親御さんが自分で自分の子供を育てることが必要ですっていう考えてらっしゃる方が多いと思います。
そうですね、は
い、でただ一部そうでない方がいらっしゃるとそれがこう印象に残っちゃうとか
非常にこう大きく取り
上げちゃったりということだと思いますけどね、
まあ、考えてみますと今日は51年からずっと現在までね教職の道を歩いてきたということですけど、やはり日本の教育っていうのは随分こう変動があったような気がするんですけれどね、変化って言いますか、例えば身近な問題としてはゆとり教育なんていうのがありましたね、 最近ではゆとり教育の逆に見直しの手もありますね、はいはい、そういうふうに学校の教育基本法みたいなものの、ね、変化っていうのは現場でって言い方おかしいんですけど、先生方はどういうふうに受け止められるんですかね。戸惑うことが多いんですかね。
教員は得てして真面目な方多いですので、うん、指示を受けたことを、まあ、指示というかね、示されたことをこう正直にこう実践しようとする。でその指示が得てしてこう大きく変わることがあるもんだから、先生方はまあ苦労する部分があると思いますけどね。
まあ一時ね、やっぱりゆとり教育って自由に、ね、はい、その自分の好きなことを中心にやらせるというふうな、まあ、それがゆとり教育とはちょっと違うか、ニュアンスが違うかもしれませんけど、いやそういうところがあったのかなっていうのは。しかしやっぱり私は教育っていうのは先生専門家に向かってあれなんですけど、やっぱり読み書きそろばんって言いますかね、
基本ですね、はい、
そういうことだけはきちっとやっぱり勉強しなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、他のものは何て言いますか、後からついてくるんじゃないかっていうふうに思いますね、
はい、やはりあの教えるべきところは教えるっていうところが、まあ、あの今静岡市はその形で進んでいるつもりですけれども、教えるべきところは教えて、まあ、考えさせるところは考えさせると、そういったメリハリがやっぱり必要だと思いますね。やはり自由と裏腹、あの必ずペアとして責任っていうのがないと、それは自由ではなくて好き勝手わがままになると思うんですよね。ですからまあ小さい頃はある程度こう規律の中できちんとやっていくっていう、そういった、まあ、しつけとも違うかもしれませんけども、あの規律の中でやっていくってことは必要だと思います。
そうですね、はい、私なんかあの子供の頃よく先生に叱られましてね、うん、まあ、靴を脱ぎっぱなしとかね、そういうのはちゃんとしとけとか、勉強は落ちる、成績が落ちるとですね、うん、先生のところ呼ばれてね、叱られて、そういうことを今でも鮮明に覚えてますけどね、あ、まあ、決してそれは悪い思い出じゃなくて良かったなっていうふうに思いますね、うん、自分の現在に大した存在じゃないんですけれども役に立ってるなっていうふうに思いますね、うんうん、
まあ、あの私も、まあ、父親を、まあ、尊敬してるわけですけどもね、あの一度だけどっちかやれたことがあってその時の怖さっていうのがね、あの自分の中でやっぱりそれ以降生きてるなっていうことを感じますので、まあ、そういったことも必要なのかな、怖い人間がいるとかねっていうふうなことも思いますけどもね。
儒教って言いますか、教養の儒っていうかね、うん、そういうものが日本の社会に少しずつ欠けてるのかなっていう、うん、まあ、親も叱られない、うん、それから地域社会もですね、見て見ぬふりをするとか、うん、まあ、そういうふうなこともあります。しかしやっぱり子どもさんたちはある程度の規律を守らせるような方向でね、うんうん、教えていかなきゃいけないんじゃないかな。
そうですね。
FM ハイ爽やか談話室、青井小学校校長で静岡市校長会会長の広田隆之さんにお話を伺っています。
あの先生、
はい、
学校教育と同時に先生が教育委員会に会行かれて、はい、今はあの青井小学校の校長であると同時に静岡市の校長会の会長やってられる、はい、まあ、その二足のわらじって言えるかどうか分かりませんけれども、ちょっと違った形のね、その使い分けっていうのをしなきゃいけないわけでしょ、はい、結構大変なんでしょ。
そうですね、あの、まあ、私が大変というよりは学校の先生方にね、あの私がいない分迷惑をかけてるってことはやっぱありますね。で申し訳ないなと思ってますけど、ただまあ誰かがやらなきゃいけない仕事ですので、まあ、やらせていただいてると、うん、っていうところなんですが、
校長先生がいなくてもね、他の先生方がバックアップしてくれるというふうなことで進んでいけばね、私はみんな見てるしね、はい、いいんじゃないかっていうふうに思いますけどね、はい、でもそれにしても時間のやりくりとか、はい、それからあの、うん、東京行くとかいろんな会合が、そうですね、はい、そういうのをやらざるを得ないわけでしょ。
そうですね、あの、まあ、今年東京の方へ行く機会が40回近くあるもんですから、
あ、すごいですね、
まあ、その分さっきも言いましたように、あの先生方にね、迷惑をかけてるなっていうふうなことで思ってますけど、まあ、でもあのいない分皆さんが一生懸命やってくれていい学校になってるかもしれないですね
まあね、やっぱり誰かカバーをしてくれるっていうのは、はい、あの教頭先生をはじめとしてね、はい、まあ、それでじゃあいいんじゃないかと、ね、いうふうに思いますけれどもね、はい、日本の教育っていう義務教育とですね、
はい、
その外国の義務教育でどっか違うところっていうのはあるんでしょうかね。なんか外国の方が義務教育っていうのを教えるのに厳しいような気がしますけど、まあ、国によって違うんでしょう、うん、欧米先進国、はい、どうなんでしょうね。
まあ、一概には言いませんけど、いわゆる日本の義務教育っていうか先生方の場合にはこういろんな部分、教科をも教えるし、しつけもするし、部活もやるし、まあ、社会体育的なもんですよね。だから本当に忙しい中でよくやってくださってるなっていうことを思います。 で、外国の場合にはもうそれぞれが自分の役割、教員は教えるもので、スポーツやりたければ地域へ行けばいい、でそういった、まあ、役割が、ね、分かれてますので、そこが一番大きく違うといえば違うと思うんですけども、
機能分担っていうかね、はいはい、それぞれの役割を分けて、で日本の先生って何でもやらなきゃいけないわけですね、はい、だから遅くまでね、はい、いろいろテストの関係をね整理してみたりなんかするというふうなことがあるっていうふうに聞くんですけれどもね、ヨーロッパなんかはね、小学校とか中学にグラウンドがないんですよね。
あ、ないんですか。
ないところが多いですね。ただ建物があるだけなんですよね。で、どこでやるかって言ったら、別なね地域のコミュニティのグラウンドでやるとか、日本はその学校に必ずグラウンドっていうのはあるんですけど、これかなり世界では違うのかなっていうふうに思いますけど、それ国ヨーロッパの話ですけどね、私の今申し上げてるのはね、ちょっとそういうことで、まあ、運動の指導なんていうのはどういうふうになってるのかななんて思うことあります、うん、私はまあ教育は専門じゃありませんし、別な要件で行った時にね、これはこの国の北欧の国のね、うん、学校、イギリスの学校、うん、グラウンドがないんですよね、うん、どうしてって聞いたら、どうしてって聞かれ質問聞かれるの
は必要がないわけですよね。そうですよね。
驚いたことありましたけどね、うん、まあ、それぞれの国に合った教育の仕方っていうかね、地域社会の在り方っていうふうなものが、うん、あるいは必要なのかもしれませんけどね、はいはい、学校の話を聞いてると、まあ、いろんな、私もわからないけど、まあ、難しすぎるんですが、先生個人について少しお話を伺いたいと思いますけど、はい、例えばその座右の銘とかモットーとかね、自分はこういうふうにその教員生活をやってきたとかいうふうな、なんか言葉って言いますかね、モットーみたいなものがあるんでしょう。
まあ、自分一番最初に学級を持った時にね、子どもたちに話をしたのは、やればできるっていう、修学旅行で行った時かな、その言葉を紹介したり、あるいはその言葉を使いながらね、学級作りをしたりして、まあ、それが一番その今でも残ってる部分にはありますけども、
過度な競争っていうのは決して良くないんですけれども、はい、まあ、ある種の小学校っていうのはやっぱり人間っていうのはみんな違うんですよね、能力持ち分とかね、そうですね、はい、だからそういうものを自分自身が身につけるっていうか、知る場でもあるんじゃないかっていうふうに思いますけどね、うんうん、確かに子供の頃考えると、あいつは勉強しないのになんでこんなにテストでいい成績取るんだとかね、あれは真面目にやってるけど一向にうだつが上がらないなとか、それからスポーツはバカうまいなとか、いろいろありますよね。そういう意味では人間ってさまざまな可能性を持ってるし、そういう特徴を伸ばしてあげるっていうのは、
そういうことですね、
なんでしょうかね、
本当その子の持ってる良さっていうのを見出して伸ばしてあげるっていうのが、まあ、一つ教育の目的かもしれないですね。
読書傾向って言いますかね、まあ、今忙しくて本なんか読んでられないのかもしれませんけれども、なんか特別にこういうものに凝ってるとかですね、うん、入れ込んでるっていうのはあるんでしょうか。
本当、まあ、最近はそういったこともしてる暇はないんですが、今読書の話があったもんです、あれですけど、私が思っていた以上に子どもたちは本読んでますね、うんうん、読み聞かせとかそういったものがあるせいなのかもしれないですけども、まあ、せいとかおかげなのかもしれないですけど、うちの学校でも本当は本を借りたくてしょうがない、時間があれば本を読んでる子が非常に多いですね。ゲームをどうのこうのっていうそういった感じではなくて、本を読むことが大好きっていう子どもが非常に多いように感じてます、う
ん、なるほどね、うん、でところで新潟ご出身で静岡に来られて、はい、まあ、教員生活という、もう静岡は永住の地ということ
ですか。そうですね、はい、
もう新潟へは帰らない。
変わらないですね。ここまで来ると、はい、変わらないです。
そうですね。ここまで行ったら、もう、はるかに静岡から長いわけですからね。まあ、先生になられて、おそらく、前に、どうして、きっかけがわかりませんけれども、他の道っていうのがあったと思うんですけれどもね。うん、まあ、仮に人生、もう一度やり直すことができたら、やっぱり教員がいいですか。
そうですね、うん、はい、確かに苦しいことは多々ありましたけれどもね、子供にいろいろ教えてもらう部分もあったし、今も小さい子供たちね、小学生に校長先生っておはようございますって言われると、やっぱりやっててよかったなって、うんうん、思いますね。
だけどこの間に教えた子供たちっていうのはものすごい数でしょ。
そうですね、はい、
大変ですね。それまあ全部覚えてるわけにはいかないでしょうけどね、はい、でも優秀な子どもさんたちもねいろいろ出てるん
ですよね。そうですね、はい、
ところであの、まあ、大変お忙しい仕事を長くやってこられたということですけど、ご家庭ではご自身はどうなんですか。
うん、もう子供さんにいたんですが、2人は嫁いで1人今京都行ってますので、あの我が家は家内とあのワンちゃんと、あの普段は 3人というかな、2匹とあ2人と1匹で生活してるんですが、まあ孫ができてね、やっぱり孫が一番可愛いかな、孫のことになると目がないというか、
そうですね、はい、どうしてなんでしょうかね。
不思議ですね。
子供なんか自分の子供はね、うん、子供
やっぱり忙しかったんでしょうね。
まあそうなんですよ、仕事ね、うん、孫は無条件に可愛いんですよね。
ですよね、
不思議ですね、よくわからないんですけど、でところであのまあ教育は天職みたいな感じでね、はい、先生そういう雰囲気持っておられるんですけど、将来やってみたいこと、まあまあ、教員の世界でずっとやっぱりやっていくと思いますけれどもね、はい、その他にこんなことを遊びとか趣味とか夢とかいうのがあります、ね、う
ん、まあ仕事じゃないですけども、歩きの、あのウォーキングの延長でね、あの時間ができたら、まあ、日本中とか10までいかないからかもしれないですけどね、あちらこちら行ってみたいし、まあ、海外のねそういったコースを歩いてみたいという希望はありますね、うん、はい、
そうですね、トレッキングみたいなのね、はい、まあ、あの私イギリス の, あの湖水地方あたりをね、うん、1週間ぐらい放浪してみたいなっていう感じがするんですけど、あの最後にですね、はい、静岡に永住の地、静岡でちょっと教育に携わってきたということで、静岡っていうところをどんなふうに受け止められて。
そうですね、非常にこう気候が良くて、住んでよし、また私にとってはその生活するのに適度な大きさだと思うんですよね。まあ、東京とかそういうところ行くと広すぎてという感じがあるので、私にとっては非常に住みやすい町ですね。
そうですね、はい、私なんかももう東京大学からね静岡に戻ってきて住んでるんですけど、東京へ出張とか仕事で行ったりするとちょっとくたびれちゃいますね、はい、
そうですね、
はい、人が多くてこう、うん、なんとなくねおかしくなっちゃうんですよね、はい、で静岡駅降りるとホッとするっていう、うん、感じがありますね、はい、やっぱり先生もそうです。
同じです、はい、
そうですか。私どもまあ地域密着のね、はい、放送局として、まあ、国の認可によってできている会社ですけど、またぜひいろんな、ことでですね、はい、ご協力をいただければ、
いえいえこちらこそ
学校の情報なんかもね、はい、できるだけ細かくしたいと思います、はい、今日は忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、青井小学校校長で、静岡市校長会会長の広田孝之さんを迎えしてお話を伺いました。広田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。